主は今招いておられます。主に忠実な者たちよ、主を褒めたたえ、聖なる皆に感謝せよ。詩編29番、天の御霊も賛美いたします。詩編29番、皆様お立ちください。お座りください。主会者がお祈りいたします。主に忠実な者たちよ、主を褒め歌え、聖なる皆に感謝せよ。主なる神様、イエス様の十字架の父を崇めて感謝をいたします。この1週間、あなたが私たちを守りくださり、この世に共に御前に礼拝を捧げることを許してくださり、感謝をいたします。私たちはこの礼拝であなたを賛美し、感謝、祈りを捧げております。どうぞこの礼拝が神様に受け入れられるものでありますように。一つ一つの賛美を、祈りを導いてください。また御言葉を取り継いでくださいます石名智子牧師を豊かに満たしてくださいまして、神様はご自身が先生の口を通して私たちに語ってくださいますようにお願いいたします。どうぞそれを聞く私たちの心を柔らかくして、それを受け入れることができますように。また共に奉仕に預かるお一人お一人の上に臨んでくださって、それぞれあなたから与えられた奉仕を全うすることができますように導いてください。また今ここに向かっておられる方がおられましたら、その足を守り早め共に礼拝を捧げることができますように。またさまざまな事情でここに来ることができない方々もおられます。どうぞそれらお一人お一人の上にも臨んでください。そして全世界で持たれております礼拝の上にも豊かな祝福を持って臨んでくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。それでは主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93-5、主の祈り A でございます。天にましますわれらの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。 詩編を購読いたします。購読する詩編の箇所は詩編47編、旧約聖書の864ページでございます。詩編47編、司会者が1節と2節を読みいたします。会衆の皆様は3節を読みくださり、その後は司会者と皆さんで交互にお読みいたします。最後の10節は皆様と司会者で一緒にお読みいたします。詩編47編、指揮者によってコラの子の詩賛歌。すべての民を手を打ち鳴らせ、喜びの歌声で神に歓呼の叫びをあげよう。諸々の民を私たちに従わせ、諸国の民を私たちの足元に置かれた。
私たちの民に受け継ぐべきものを選び、愛するヤコブの子とされた。
神は喜びの叫びの中を登られる。主が角笛の音の中を登られる。まことに神は全地の王、褒め歌え、優れた歌を。
神は国々の王となられた。神は聖なる王座についておられる。
ご一緒に、もろもろの民の諸侯らは集められ、アブラハムの神の民となる。地の盾は神のもの、神は大いに崇められる。それでは皆さんでお祈りいたしますが、最初に東さんにお祈りをしていただきまして、続いて一緒にお祈りいたします。
お祈りをお捧げいたします。誠に主は意図高き方、恐るべき方、全地に君臨する偉大な王。愛と憐れみと慈しみに富みたを主なる神様、皆をあがめて感謝申し上げます。あなたが十字架上で流された恩知しをあがめて感謝申し上げます。そのことを通して私たち人類はすべての罪をあがなわれ、今日こうして平穏無事に過ごさせていただくことをありがとうございます。常にあなたに従ってあなたの行く道を私たちが守り続けることができますよう、常に勇気と希望と力を私たちに与えてください。今日御言葉を取り継いでくださる西田智子先生を聖霊に満たし、豊かに尊く用いてください。あなたの御言葉を直接私たちに語りかけてください。それを聞く私たちもあなたの御言葉を真摯に受け止め、その御言葉を私たちが常に心して受け入れることができますように、あなたを恵み支えてください。私たちは常にあなたの恩寵とあなたの恵みの高き峰に導かれておることを感謝申し上げます。今日このところに集われたお一人お一人が 神の愛と恵み、そしてその祝福を豊かに受けることができますよう、また今日このところでご奉仕されるお一人お一人が、初めから終わりまでそのご奉仕を全うすることができますように、あなたがお導きください。一切を御手の中に委ね、尊き主の御名によってお捧げいたします。アーメン。
お祈りいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は新約聖書コリントの信徒への手紙1、4章の1節から21節、新約聖書の298ページでございます。コリントの信徒への手紙1、4章1節から21節。
聖書をお読みいたします。コリントの信徒への手紙4章1節から。こういうわけですから、人は私たちをキリストに仕える者、神の秘義の管理者と考えるべきです。この場合、管理者に求められるのは忠実であることです。あなた方に裁かれようと、人間の法廷で裁かれようと、私は何ら意に介しません。私は自分で自分を裁くことすらしません。私には少しもやましいことはありませんが、それで義とされているわけではありません。私を裁く方は主です。ですから主が来られるまでは、何事についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことを明るみに出し、人の心の計りごとをも明らかにされます。その時には神からそれぞれ誉れを受けるでしょう。兄弟たち、私はあなた方のためを思い、私自身とアポロに当てはめてこのように述べてきました。それはあなた方が私たちを例にとって書いてあることを超えないことを学ぶためであり、誰も一方に組みし他方に反対して高ぶることのないためです。あなたを優れたものとしているのは誰なのですか？あなたの持っているもので受けなかったものがあるでしょうか？受けたのならどうして受けなかったかのように誇るのですか？あなた方はすでに満腹し、すでに富んでいます。私たちを抜きにして王になっています。いや、実際王になっていてくれたらよかったのです。そうすれば私たちもあなた方と共に王になれたでしょう。私はこう思います。神は私たち使徒をまるで死に定められたもののように、最後に引き出されるものとなさいました。私たちは世界中に天使にも人々にも見せ物となったからです。私たちはキリストのゆえに愚かなものとなり、あなた方はキリストにあって賢いものとなりました。私たちは弱く、あなた方は強くなりました。あなた方は栄えあるものとなり、私たちは誉れなきものとなりました。今の今まで私たちは飢え、渇き、着るものもなく、打ち叩かれ、落ち着く先もなく、苦労して自分の手で働いています。侮辱されては祝福し、迫害されては耐え忍び、罵られても勧めの言葉をかけています。今に至るまで 私たちは世のクズ、あらゆるもののカスとされています。このようなことを書くのはあなた方を恥じらせるためではなく、愛する私の子供として諭すためなのです。あなた方にキリストにある養育係が無数にいたとしても、父親が大勢いるわけではありません。キリストイエスにあって福音を通してあなた方を産んだのは私なのです。そこであなた方に勧めます。私に習うものとなりなさい。このことのためにテモテをそちらに使わしたのです。彼は私の愛する子で、主にあって忠実なものであり、至るところのすべての教会で私が教えている通りにキリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせることでしょう。ところで私があなた方のところに来ることはあるまいと高ぶっている者たちがいるそうです。しかし主の御心であれば、すぐにでもあなた方のところに行きます。そして高ぶっている者たちの言葉ではなく力を見せてもらいましょう。神の国は言葉ではなく力にあるのです。あなた方が望むのはどちらですか？私があなた方のところへ鞭を携えていくことですか？それとも愛と柔和な心で行くことですか？以上です。
一信条を告白いたします。一信条は賛美歌93、一信条 A でございます。一信条賛美歌93-4、一信条 A、 皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、フォンティオ・ピラトのもとに苦しみ受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地より生まれり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまわり、かしこりきられて、生ける者と死ぬ者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。西野智子牧師に牧会祈祷を捧げていただき、キリストのために働くと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。愛と慈しみに満ちた神様、7月の最後の聖日を迎え、今日も御前に私たちを導いてくださり、共に礼拝をお捧げできるこの時を感謝をいたします。暑い日が続いていますが、あなたがお一人お一人を守り、それぞれの生活を顧み祝福していてくださることを感謝をいたします。毎日の生活の中で疲れ弱り果てている方々、あるいは弱さを覚えておられる方々、悩みや困難を抱えておられる方々を、あなたが今日も覚えてくださり、それぞれに癒し慰め力づけてくださるようにお願いをいたします。ただあなただけが癒し主であり、愛と恵みを持って私たちに力を与え回復してくださる方であることを思います。
主よ、どうぞあなたを見上げ、あなたの御手の力によってお一人お一人を守り支えてくださるようにお願いをいたします。暑さの中で弱っている方々を今日も覚え、また在宅で礼拝を捧げようとしておられる方々をあなたが顧みてください。そしてそれぞれのところで捧げられる礼拝をあなたが受け入れ祝福してくださるようにお願いをいたします。昨日から教会学校の子どもたちがサマーキャンプを行っています。どうぞその一つ一つのプログラムをあなたが祝福してくださり、子どもたちがあなたに近づき、あなたとの親しい交わりの時を持ち、御言葉に教えられ、また主にある友達との楽しい時を過ごすことができるように、この2日間をあなたが特に覚えて子どもたち一人一人に語りかけてくださるようにお願いをいたします。そしてそのところであなたの共におられることを子どもたち自身が体験し、あなたの御言葉を心に留めて信仰を持って歩むことができるように、幼い子どもたちの心をもあなたが導いてくださるようにお願いをいたします。どうぞそのために奉仕をされる先生方の上にもあなたが顧みてくださり、力をと知恵を与えてその働きを助けてくださるようにお願いをいたします。この時代の中にあって多くの方々が悩みを抱えて生活していることでしょう。また続く災害のその被害の中で生活を立て直すために労苦しておられる方々もあります。主よ、どうぞそのようなところにもあなたが憐れみの御手を持って助けを与えてくださり、慰めと必要な助けを豊かに与えてくださるようにもお願いをいたします。また今日全世界で捧げられる礼拝をあなたが顧み祝福してください。戦争やまた争いの中で、迫害の中で、あるいは生活の困窮する中で、それでもあなたを礼拝しようとしている一人一人をあなたが覚えてくださり、あなたを見上げ賛美と喜びを持って捧げる礼拝をあなたが受け入れてくださって、豊かな祝福を与えてくださるようにもお願いをいたします。争いのある地にあなたの平和を与えてください。その国や地域の指導者たちが主はあなたを恐れることを覚え、人々の幸いを願うことができるようにあなたが届いてくださるようにもお願いをいたします。今日も私たちの礼拝をあなたが受け入れ祝福してください。御言葉の恵みに豊かに満たしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日もコリントの信徒への手紙から恵みをいただきたいと願います。パウロはコリントの教会に起こっている問題を取り上げながら、どのようにしてイエス様から与えられた命に生きていくことができるかということを一つ一つ丁寧に教えてきています。そしてこの4章に入るところでは、コリントの信徒たちに自分がキリストに仕えるもの、神の秘義の管理者である、そしてこの自分たちの生き方に習ってほしいと彼らに伝えていくんですね。で、この前にも読んできましたが、パウロもアポロも神の協力者であり、神のために働くものであるということを言ってきました。そして植物や建物に例えてですね、私は上、アポロが水を注いだという表現で、それぞれに委ねられた役割、務めは違うけれども、 神の教会であるあなた方のために仕えているんだということを語りました。また建物に例えて、私は神にあってキリストという土台を据えましたが、そこにあなた方が立て上げていくのです、しかもそれは神様が立て上げてくださるのですということを語ってきました。そしてそれに続いてになると思うのですが、キリストに仕える者、神の秘義の管理者というふうに表現しています。神の秘義というのは、それまで人には隠されていた神様の計画、秘められた計画という表現をに訳している聖書もあるのですが、イエス様によって与えられるこの福音の恵みを表しています。そしてそのために私は働くものなのですというんですね。そしてこのキリストのために働く、神に仕えるもの、管理者として求められているのは忠実であることだと言います。この忠実であるというのは、神様に対して忠実であるということですね。神様がその務めを委ねられ、神のために働くということを思えば、その神様に対して忠実であることが求められているというのは当然のことだと思います。そしてパウロは、人の裁きは意に介しないと言いました。この裁きというのは、さまざまな人の評価ですね、判断、価値判断と言ってもいいかもしれない。その行為はいい悪いとか、あるいはこんなことをしていたら成功しないとか、そういう人々の裁き、評判ではなく、神様がそのことをどう見ておられるかということが大切なんだというんですね。そして自分自身を裁くことすらしないというパウロのこの表現の中にですね、自分で自分のしたことをいいとか悪いとか、成功したとかしていないとか、そういうふうに考えることすらもしない、つまり全てを神様にお任せし、神様がどうそれを評価されるのか、どのように考えておられるのかというところを大切にしたいというんですね。そしてそのことをコリントのクリスチャンたちにも、互いに裁き合うことをしないように、あるいは先走って、これはいいとか悪いとか、神様に対して間違っているとか、すぐに判断しないようにということを教えています。なぜなら、すべてのことを正しく裁かれるのは主だからですと彼は言うんですね。しかも終わりの時、イエス様が再び来られる最後の裁きの時が来ると聖書は教えていますが、その時には神様がそれらを正しく評価して、そして神様のために仕えてきた者たちは誉れを受ける、称賛を受けるということをパウロは教えています。ですからこの世にあって、人の判断、評価、裁きを気にすることはなく、ただ神様がどのように願っておられるかということを大切にし、神様が喜んでくださることを忠実に行っていく、それがこの神のために忠実である、忠実な使えるもの、管理者と言えるのだと教えていくんですね。ですから、今していること、また委ねられたことのために一生懸命働いていくこと、パウロはすでにそれは誉れを受ける、称賛を受けるものだという確信を持って働いているということができると思います。そしてパウロはここで、私やアポロのことを例に挙げて、それを例としてあなた方に教えている、語っていると言いました。パウロたちがどのように生きているかということですが、それは書いてあることを超えない。書いてあるというのは、ここでは神の言葉、聖書を指しているわけですから、神様の御言葉に教えられた通りに生活していく、働いていくということをパウロは言っています。で、コリントの人たちというのは、 いつもお話していますが、知恵を重んじ、優れた考え方を求め、常に探求心の旺盛な人たちでした。ですから、素晴らしい教えを語る人、新しいことを教えてくれる人というのを非常に尊敬し、その人たちに教えられることを喜んでいく、追求していくということがありました。教会の中にもそういうことが起こっていたので、最初のところにも書いてあったように、私はパウロにつくとかアポロにつくとか、その人たちの素晴らしさに目を留めて、そして何が本当に与えられたものであるかということから目がそれていく、行いがそこについていかないという状況から問題が起こってきていたわけです。その彼らの理解をもとにしてと言ってもいいかもしれません。私パウロはどのようなものか、あなた方に教えたアポロはどんな人かということを、ここまで繰り返し彼は語ってきたわけです。そしてあなた方が見ている私たちを例にとって、そして私たちと同じように御言葉に従って生きてくださいということを教えるんですね。そうするときに神様の教え、知恵とその導きに従うわけですから、人と自分を比較して優劣をつけてですね、自分の方が素晴らしいとか、あの人のあの行動はダメだとか、そういう評価をして自分が高ぶることも、また人を下げすむということもしないで、謙遜に忠実に生活することができるようになるとパウロは言っているんですね。で、この時パウロははっきりと自分たちが神に仕えるものであるということと同時に、それぞれに与えられた賜物、能力によって違う働きをしてきているけれども、それは神様の働きに使えることであり、コリントの教会のために働いているんだということを伝えようとしていたと思うんですね。ですから、私は飢え、アポロは水を注いだというように、それぞれ違う働き、違うものを委ねられている。でも成長させてくださるのは神様ですと言ったときに、これは神様の働きであり、あなた方はその神様からの恵みを受けているんですよということを教えているんですね。いろいろとこう違う人たち、その能力や賜物や、あるいは経験によってあなた方に語ったこと、教えたことは違うかもしれないが、それは神様がそのように計画をしてあなた方のためにしたことなんですよ。それを知ってください、そして私たちのようになってくださいというのがパウロの願いでした。パウロもアポロも、またその他の人たち、弟子たちも神様に対して忠実であり、イエス様が委ねられた務めを誠実に果たそうとしていた人たちでした。コリントの人たちもその同じ恵みを神様からいただいて、イエス様を信じることによってキリストの体なる教会、神の民とされている、私たちと同じように生きてください、生活してくださいと自分たちを例に挙げて伝えているということなんですね。で、パウロはここから彼らの態度、行いを非常に厳しく責めていきます。そしてパウロや使徒たちがその世の中での神様の御言葉を伝え、イエス・キリストを述べ伝えるということの中で、あるいは教会の人たちに教え導いていく中で、自分たちは苦しい苦難をたくさん経験しているということを表していきます。まるでコリントの人たちの高ぶった様子を皮肉っているかのように聞こえるんですけれども、そういう厳しい表現をしながら、私はあなたたちを責めて恥ずかしめるためにこう言っているのではないとパウロは言いました。それは愛する私の子供として諭すためなのです。 彼らの傲慢な、あるいは自己中心な教えからそれていくような、そのクリスチャンとしての在り方、教会の中での態度、生活というものを非難し責めているわけですけれども、それはあなたたちがそんなふうに生きていってほしくないという親のような愛に満ちた、そういう思いで語っているんだとパウロは言うんですね。養育係という表現をパウロはしました。育てていく、そういう役割を担う人たちです。でもたくさんの養育係があっても、私はただあなたたちの養育係として育てているわけではないんだとパウロは言うんですね。子供として、自分の子供としてあなた方を諭し、より良いクリスチャンとしての生き方ができるようにあなた方を教え諭しているんだと言います。パウロは自分のその思いをキリストイエスにあって、福音を通してあなた方を産んだのは私なのです。確かにコリントの人たちにイエス・キリストを述べ伝え、イエス様を信じる生き方へと導いた、そのために用いられたパウロ、またアポロたちですが、私があなた方を産んだと、本当にその命をイエス様によって、福音によって生み出したんだ、だから私はまるで父親のようにあなた方を愛し、あなた方が神様に従って生きるように教え諭しているんだと、この厳しい指摘を彼らに分かってほしい、理解してほしいという願いを持って語っていると思うんですね。パウロは時々厳しい口調で責めたり、あるいは諭したりしますけれども、そこにあるのは、あなた方はイエス・キリストを信じて神の子とされ、教会の一員とされたのだから、その命にしっかりと生きていってほしい、そういうパウロの熱い思いが、愛がそこにあることを感じます。そして私に習うものとなってくださいとパウロは言いました。私は昔このパウロの表現を読んだ時にですね、私は私に習うものになってくださいなんて言えるかなって思いました。まあ同じぐらいのこの同世代にはなおさらですが、子どもたちに教える時にも、私のようにしてくださいねっていうことができるだろうかっていうことを思ったんですね。でも聖書を学びながら、あるいは生活の中でイエス様の教えられたことを思いながら生活をしていくときに、それはいいことができるからとか、いつも正しくて間違いのない生活をしているとか、そういうことではないんだなということが分かってきました。それはパウロが本当に一生懸命にイエス様を信じてほしい、そしてイエス様を信じ続ける、豊かな神様の恵みをいただく生活を自分が一生懸命求めて、そのために神様と共に生きているように、あなた方も私のような生き方をしてくださいという、そういう思いだったんですね。そのことが分かるようになっていくときに、自分が何かできたからこういうふうにしたらいいよと教えるのではなくて、私はいろいろ弱かったり失敗もするけれども、神様はこんなふうに力と恵みを与えて助けてくださっているんだよ、だからそれに信頼していけばいいんだよ、こういうふうに生きたらいいんだよと伝えることができるようになってくるんですね。パウロの思いも同じだったと思います。私に習ってください、それはパウロ自身がイエス様の生き方を習ってその生活をしていたからだと思うんですね。パウロは他のところでも、私がキリストに習うようにあなた方も私に習うものとなってください。コリントのクリスチャンたちにとっては、信仰の先輩、お手本となるのはパウロやアポロやケファといった、最初にイエス様を信じ、また神様の恵みによって使わされた人たちでした。だからその生き方を習って、 あなた方も神と共に生きる生活、新しい命に変えられた生活をしてください。そしてそれがパウロたちのようにキリストのために働く生活なんですよということを伝えています。イエス様もこの地上にあったときは父なる神様に尋ね御心を行うということに努めてこられました。パウロや他の人たちも、またイエス様を信じて従っている弟子たちも、イエス様が教えられたように、そして神様が与えてくださるこの祝福の恵みを伝えていく、その務めを忠実に果たしてきていました。私たちが与えられた命に生活すること、いつも聖書の御言葉に教えられ、神様の恵みの中でそれぞれの生活を生きていくこと、それがイエス様を証しすることであり、イエス様によって与えられた新しい人の生活を表していくことになる。それがイエス様のために働く、神様に仕える、神の秘義の管理者、つまりイエス様によって与えられる贖いと救いの恵みを表していく、その生き方をしていくときに表されてくるイエス様を証しすることになっていく、それがキリストに仕える生き方になっていくんですね。何かすごいことをしたとか、たくさんの人に聖書の言葉イエス様を語って信じる人が起きたとか、それは確かに大きな恵みであり、神様の働きに用いられたということができますけれども、そのことができなくても、そういう時がそんなにたくさんなくても、毎日の生活が御言葉に従い御心を行うことを求めていく生き方、いつも神様が喜ばれる生き方を求めて、そのために御言葉をいただき、祈りを持って神様の助けをいただいて生きていくこと、パウロたちのような大きな働きではないかもしれませんが、同じ働きを私たちは生活の中でしていくんですね。それがキリストのために働く生き方だということができると思います。私たちも毎日神様に対して忠実に御言葉を誠実に受け止めて、神様の力によって生きる生活を通してイエス・キリストを証しし、キリストと共に働く、そのような毎日を歩ませていただきたいと願います。お祈りをいたします。こういうわけですから、人は私たちをキリストに仕えるもの、神の秘義の管理者と考えるべきです。この場合、管理者に求められるのは忠実であることです。愛する天の神様、今日もコリントへの信徒の手紙を通して、私たちに与えられている命の恵みを教えてくださり、またその命に生きる私たちが御言葉に教えられ、神様に信頼して生きるとき、私たちが生活することが、生きることがキリストを証しし、キリストのために仕える働く者としての生き方になっていくことを教えてくださり、感謝をいたします。できたこと、うまくいったこと、あるいは失敗したこと、そのことに目を留めて一喜一憂することが多いものですが、神様どうぞ私たちの中に与えられている永遠の命の恵みと、あなたの愛によって与えられるその命の力を信頼して従っていくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは皆さんもそれぞれのところで恵みを覚えてお祈りをいたしましょう。
主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金へと続きます。献金は自由に感謝の献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌567番、ナルドの交友。賛美歌567番、皆様お立ちください。礼拝の感謝と献金の祈りを長部さんに捧げていただきます。
こういうわけですから、人は私たちをキリストに仕えるもの、神の秘義の管理者と考えるべきです。と、愛します天のお父様、今朝キリストのために働くと題して、主よ、西夏智子先生を通してメッセージをいただきました。まず私たちがいかに神様が喜んでくれることを行えるか、とかく世の中の価値やそして人の評価が気になる私たちではございますけれども、そうではなく、主よ、何があなたが求めておられるかということを考え、 そのことをしっかりと行うことができますように。そのためにも日々聖書を読み、そして聖書に基づいた生活ができるように私たちを強めてください。あなたは私たちにさまざまな素晴らしい賜物を与えてくださっております。どうかその賜物を無駄にせず、あなたのために、あなたの栄光を表すことのために、主よ、それを用いることができますように強めてください。本当に大きなことはできなくても、主よ、神様の計画の中で私たちが生かされていると、そしてイエス・キリストが本当に私たちに教えてくださったように、私たちもそのことに倣って生きていき、そして、あなたのために、あなたの伝道のために働くことができますように導いてください。今からそれぞれ、感謝に応じてあなたに献金を捧げますが、主よ、この捧げ物を幾倍にも増してあなたの御用に用いてくださいますようにお願いいたします。一切すべて委ねまして、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
正英27番、父子聖霊の賛美いたします。皆様お立ちください。続いて西南牧師に祝祷をしていただきます。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の清い親しい交わりが、お一人お一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。